長安藤からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安藤からの生放送。東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメイヤからお送りしています。丹南の皆さん、聞こえてますか？さて、番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは安藤の古い方言、訳するとおいちにおいちにという掛け声。昔安藤ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしております。さあ、今日のパーソナリティは、自己紹介でございますけども、東和彦こと東さんがお送りいたします。実は、この番組の今月のトップバッターでいらっしゃった、三宅さんからご指名を賜りまして、有無を言わさずといいますか、担当させていただくことになりました。非常に初めての経験ですし、こうしてマイクの前でお話しするというのは、なかなかないんですけども、せっかくいただいた機会ですし、自分を表現したりする時間としてですね、頑張ってみたいと思います。年間通して8回ぐらい皆さんのお耳にかかるかと思いますけど、よろしくお願いいたします。で、私は、日常の仕事以外に、音楽ということを趣味でやっております。出身は、自己紹介になりますけども、私は三国の隣町、阿波市の在住でございます。それもどちらかというと山側の方でして、海からちょっと外れてるんですけども、そこに住んでおりまして、生まれも育ちも阿波市と。で、小さい頃から、音楽には親しんできたんですが、ここ最近結構いい年にもなったんですけど、ギターの弾き語り等を毎週土曜日にさせてもらっております。そんな中で音楽の関わりの中で感じたことであったり、そこで触れ合った人であったり、もしくは学生の頃、もっと幼い頃に感じたこととか、そういったことを皆さんとにお伝えしながらですね、自分の今後のまた指針となるようなヒントも得られたらなというつもりでおります。さて、せっかくですので音楽の話をもう少し掘り下げていってみたいと思います。実際阿波の方で、温泉組という、音楽の任意団体をさせてもらっておりまして、私が局長という肩書きを頂戴しております。広くアマチュアのミュージシャン、ギターを弾かれたり、三味線であったり、しのべであったり、いろいろな楽器をアマチュアの方がされているわけなんですが、皆さんの周りにもですね、隣のお兄ちゃんよくギター弾いてるなとか、今度うちの孫がギター欲しいって言ってるんだけど、なんていうことを聞かれたことがあると思うんですね。ところがいざ、ギターを始めてみると、もしくは音楽に携わってみると、なかなか環境が許さなかったり、もしくはそういった披露をする場所がなかったりとかいうことがございます。で、私は、サラリーマン生活も長かったんですけども、そういったアマチュアの方々が気軽に演奏できるような場所って本当にないんだろうかと。そう、実際、各行政区域でも、俗に言う、箱物と呼ばれるものがあるんですが、意外と年間通してですね、使われていない場所が多々ございましたんで、思い切ってこういう形で、市を、町を音楽があふれるような町にしたいんだということで、決して騒音ではございませんと、一生懸命させてもらいますんでということをお伝えしますと、意外と、じゃあ使ってみてくださいとかっていうご好意も頂戴しまして、 2006年ぐらいから毎週末に、夜ですけども8時くらいから、弾き語りを市内でさせてもらっております。で、主に私は、まあ、パートとしてギターを担当して弾きながら歌うということをさせてもらっております。で、ギターとの私の出会いをちょっとお話ししたいと思うんですが、小学校の頃は、音楽、実際成績表もこの前うちのおふくろが大切にその頃の通信簿を取ってありましたので、そーっと見せてくれって言って見せてもらいましたら、大体3ですね。で、ただ担任の先生のコメントに、東さんは大きな声で歌うからいいですみたいなことが書いてあったんですね。で、私の幼い頃の記憶でも音楽の時間で何が一番楽しかったかというと、先生のピアノ伴奏の下で大きな声で歌うこと、それとみんなと一緒に合唱することが非常になんか楽しかった記憶があります。それと、小学校の確か 3,4 年だったと思うんですが、ハーモニカから今度ソプラノの笛を学校で教わりまして、当然、簡単な曲からそれを練習して、先生の前で発表したり、クラスの仲間と合奏したりということもあったんですけど、まあお家に持って帰ってですね、その練習したり、まあ私には3つ違いの弟がいましたので、弟に、まあ家にあったおもちゃの太鼓を叩かせて自分は笛を吹いたりとか、でそんな時に、まあテレビだったのかラジオだったのか、それとも隣の、まあ、ちょっと年は離れてましたけども、お兄ちゃんのレコードだったのか、記憶は定かではないんですが、当時、流行ってましたそのフォークソングの曲をちょっと、すごく印象に残ったメロディーがありまして、それを必死になって耳で、覚えて、それを笛で吹くみたいなことを、そうですね、時間に直すとどれぐらいやったんでしょう。1週間、いや、もっと長かったかな、1月ぐらい多分練習したんだと思います。当然、小学生の 3,4 年ですから、それを譜面に起こすとかそんなこともできませんので、今指と耳で覚えた格好でしたね。それを、吹いて親の前で、弟にはなんか太鼓か何かを叩かせて、吹いたのが多分楽器を持って演奏する楽しさを初めて味わったような記憶がしております。で、じゃあ親はどうだったのかと言いますと、どんな表情で聴いていたのかはちょっと覚えてないんですが、ただ一曲フルでやり終えた時になんとなく達成感みたいなのがあったし、その後、ギターを、まあ、中学になって、おねだりして買ってもらったんですが、そういったことをやったおかげで多分うちの親もまあいいかなっていうふうに許してくれたんだろうなっていうふうに思ってるんですね。で、その曲はやっぱり今でもずっと歌われてる曲ですし、自分も時々その曲をギターで弾いて歌うんですが、その当時の弟の太鼓でやったその曲、その風景がやっぱり頭をよぎりますね。やっぱその楽しかったし、別に褒めてもらおうじゃなかったんですけど、楽器を弾く楽しさというのを初めて知ったということにおいては、その出会い、笛を与えてもらった、笛を弾けるようになったことが非常に、嬉しかった記憶があります。だ、それと同時に、その頃4年生ですかね、スポーツといいますかサッカーとの出会いもありましたので、だんだんボールを蹴ることが楽しくなっていって、音楽からは若干距離が空いたような感じはあったんですけども、まあ、再び、中学生、確かこれは中学2年の時だったんですが、中学2年の文化祭前の放課後の午後4時か5時ぐらいの教室だったと思います。そこに、放課後のヒーローって今でも僕は呼んでるんですが、が突然現れまして、部活が終わったのか、ふと教室に戻った時に、教室の後ろの方にですね、クラスの女生徒が数名なんか輪になってまして、とその中心から何か 音が聞こえてきまして、でそーっと覗いてみると、まあ、こういっちゃ失礼かもしれないんですけど、お勉強も普通、運動も普通で、性格で言うと割とおとなしめの、K 君がその輪の中心におりまして、なんかひょうたん型の形をしたギターを抱えておりまして、でポロンポロン弾いてるんですけども、それがすごく何て言うんだろう、水が流れるがごとく綺麗な旋律を奏でておりまして、その周りで女性との方々が普段見せないような表情で彼を見ていると、その瞬間、あ、これは僕もギターを持ちたいと、弾いてみたいという、なんていうんですかね、衝動に駆られまして、たまたま、お家の近所にいた同級生が、僕も弾かないから譲ってあげようかというタイミングもありましてですね、それをすぐお母さんに伝えまして、何々君がギターこういう金額で譲ってくれそうなんで、お母さんなんとかならんやろうかと言いましたら、まあ、しばらくはなんか、黙ってたんですけども、ちゃんとやるの、途中で投げ出さないのって言われたんですが、いやちゃんとやるし、寄せばいいのに、勉強も頑張るからって軽い嘘もついちゃいまして、でおふくろの許しを得てですね、そのギターを購入できまして、それがギターとの最初の出会いでした。とにかく嬉しくて、自分がギターを持っていることが嬉しくて、テレビに出てるね、歌手の方とかがそういうギターを持ってるのと自分は同じなんだみたいな気持ちになりまして、早く弾けるようになりたいということで毎日必死で、練習した覚えがあります。で、ね、聞いてらっしゃる皆さんもギターを持たれた経験がある方がたくさんいらっしゃると思うんですが、必ず当たる壁、F というコードの壁があると思います。俗に言うバレーコードといいまして、人差し指1本で1弦から6弦までの6本の弦をいっぺんに押さえなきゃいけないと、そういうコードが出てきます。ですからなかなか普段しない格好で弦を押さえなきゃいけませんから、なかなか音が出なかったり、当然その前に、ギターの弦は鉄でできてますから結構指に食い込むんですね。痛かったりしますから、やっぱどっかで挫折して、そして昔弾いてたよ、弾いたことあるんだっていう方のやっぱり7割8割の方がそこのコードで挫折してしまって、それ以降弾いてないんだっていう方が非常に多いです。私もまあ50過ぎまして、そういう話を聞くと、必ずその F というコードの難しさであったり、しんどさからやめられたっていう方がいらっしゃいます。当然私もその F ということに、 F というコードに負けそうにもなりましたし、ひょっとしたらもういいかな、もう簡単に弾けるぐらいでいいのかなと思ったんですが、やっぱりその放課後のヒーローの K 君の姿を何度も思い出してですね、僕もやっぱみんなの前で一曲ちゃんと弾けるようになって、かつ歌えたらどんなにいいだろうなっていうイメージばっかりを先行させてですね、必死に練習した覚えがあります。でなかなか思うようにいかないんですね、物事っていうのは。いっぺんに解決しませんし、でその時うちの父親がやっぱ仕事もそうだけど急にうまくはなれないから、毎日少しずつやったらどうやというようなアドバイスをくれまして、はい、それでなんとかこなすようにしようと思ったんですが、でも自分なりの工夫って必要だろうなと思ったので、ついつい難しいコードだと指の動きを見てしまうんですが、見ないようにしちゃえばいいんだということで、目隠ししてみたりとか、夜電気を全部消して、抑える練習をしたりとかということを2月3月繰り返して、ようやくそのコードを克服できたように思います。じゃあこの辺でちょっと一曲お届けしたいと思いますけども、まあ、本来なら CD かもしれませんが、今日は初回ということですので、ちょっとギターを持ってきましたので、歌わさせてもらいます。最初に小学校の頃覚えた笛で練習した曲ですね、ジローズの戦争を知らない子供たちです。 戦争が終わって僕らは生まれた。戦争を知らずに僕らは育った。大人になって歩き始める平和の歌を口ずさみながら、僕らの名前を覚えてほしい。戦争を知らない子供たちさ、青空が好きで花びらが好きで、いつでも笑顔の素敵な人なら、誰でも一緒に歩いて行こうよ。綺麗な夕日の輝く小道を、僕らの名前を覚えてほしい。戦争を知らない子供たちさ、戦争を知らない子供たちさ。はい、ありがとうございます。なんか季節して拍手なんかいただけたりして、非常に嬉しいですね。この曲が弟が太鼓で、自分が笛でやったという曲ですし、中にこの先ほどお伝えしました魔のコードと呼んでます F というコードが何度も出てくるんですけど、このコードができることによって曲の演奏できる曲の幅がぐっと広がりましたので、もし今お子さんであったり、もしくはお孫さんであったり、ひょっとしたら社会人になってもう一度ギターを持って今やってるんだっていう方で、 F というコードにもし困ってらっしゃる方がいたら、毎日押さえる練習を繰り返せば必ず道は開けますので、 F というコードをぜひ克服してください。まあ、自分も必死にやったおかげでできるようになりましたし、一度身につけばなかなか忘れませんので、頑張っていただきたいと思います。でそんな感じで、まあ中学になって、放課後のヒーローの稽古にやって、たまたま高校も同じだったんですけども、でちょうど私はその頃、まあ先ほども申し上げましたね、スポーツでいうサッカーとこのギターがまあ半々ぐらいの感じだったんですが、まあ、実際文化祭が近づくとギターに頑張ったりとか、ただしサッカーの方も、まあ、家から近い M 高校に行きましたので、まあ、今はサッカーの名門になってますけども、当時はまだまだ黎明期でしたから、それほど強くはなかったんですが、365日ボール追っかけてましたし、それと並行して、まあ、ギターも一緒にやっていたということです。で何が今までこういうふうに続けさせてもらってるか、いうことを考えたんですけども、多分、高校の時、それまではどちらかというと一言で言うと自分の性格は決して積極的な方ではなかったと思うんですね。でところがある時に、確か高校2年だったと思うんですけども、担任の先生が、今度生徒会の選挙があるから、東さんお前いっぺん出てみろやと、僕会長とかできませんよって言ったら、いや書記長っていうのがあるから多分いけると思うしって、何がいけるのか分からなかったんですけど、でまあ押されるがままに、立候補させていただきまして、でなんか今の選挙じゃありませんけども、立ち会い演説会というのがございまして、広い体育館の演台の上に、乗せられてですね、みんなの前で、公約じゃありませんが、自分が役員になった、生徒会役員になった暁にはこんなうんぬんですのみたいなことを言うわけですけども、たまたま僕は前半じゃなくて後半のトップバッターだったんですけども、かなりまあ舞い上がってたんでしょうね。 前半の最後の方が終わって休憩なのに、休憩になるにもかかわらずですね、演台の方に向かっていきまして大声で、私がみたいなことを言ったら、急になんか笑い声がたくさん起きましてですね、どうして自分が笑われてるのかわからなかったんですけども、まあ、出るタイミングを間違えたってことだけだったんですが、あ、人前でこう人にこう何ですか、笑われるっていうことは逆に面白いこともあるんだなみたいな感じで、どんどんどんどんやっぱ自分を出していくっていうことの楽しさってこういうことかもしんないなっていうのがありまして、それがちょっと癖になりまして、それ以降人前で何ですか、温度取ったり、例えば歌を歌ったり、意見を言ったりすることに全然億劫じゃなくなりましてですね、それと自分がやってること、今音楽活動も毎週続けてまして、2006年からですから年間約50本としても200回以上、それとイベント含めれば300回以上やってると思うんですけど、何が続けさせてるのかなと思うと、そういう場所に出て表現することによって、自分が出せたりとか、もしくは今日のラジオの向こうのリスナーの方もそうなんですけども、何かを感じていただけた、あ、そういう曲あったねとか、あ、その曲思い出があるんだなとか、じゃあ今度こんな曲やってみたいなお声を聞くとですね、次のエネルギーになったりするんですね。で、今温泉組という活動をさせてもらってる中で、非常にメンバーの年齢も広いです。私の大先輩というか、もう還暦に、を回られた方もいらっしゃれば、まだ20代前半で、学校に行ってらっしゃる方もいるし、就職活動されている方もいらっしゃると。それぞれがそれぞれの思いで、活動している中で、何かやっぱ伝えたいですし、上手い下手はもう二の次なんですね。楽しくできて、それがひょっとしたら聞いてくださった方に何か伝わって、また聞きたいよ、また歌ってねって言われた日には、もう次また頑張ろうかなっていう気持ちにすごくなれますし、それが今でもこうやって続けていられるエネルギーだと思います。で、今回の、まあ、ラジオパーソナリティもそうなんですけど、いや、そんなこと僕には無理かもしれないって最初一瞬思ったんですが、いただいた話をやっぱり受けない手はないよな。で、先ほどの生徒会の失敗談ではありませんが、ひょっとしたらまた自分、広くなれるかもしれないし、またお声かけてもらえるかもしれないし、あ、日向さんでそういえばラジオで聞いたことあるかも、あるかもみたいな感じで言っていただけるかもしれないし、なんかプラスのことしか考えなくなっちゃったんですね。で、今日もいろんなことを考えながら、いろんなことをお伝えしたいなっていうふうな焦りもあったんですけども、どちらかというとなんか思いつきで喋ってしまったような感じがしてます。ただ、年間通してですね、あと7、8回、月1回程度かもしれませんけど、皆さんのお耳に書かれることを思うとワクワクして、たまりません。次回はどんなことを喋ろうかなとも考えますし、今日のお天気のように、午前中はちょっと険しかったけど、午後からすっかり明るくなっちゃって、今ちょうど安東からの日本海が窓越しに見えるんですが、非常にキラキラしてます。ひょっとしたら自分の2度目、3度目、さらに4度目、5度目の時のオンエアの内容も、こんな海のような穏やかで、皆さんのお耳に届けられたらなというふうに思います。今日はなんか非常にデコボコしたところもあったと思いますし、ただ私の少しでもね、思いが伝わってればなっていうのが非常に切実な思いであったりしてます。で、今週もまた週末にはあわら市内で歌わさせてもらったり、日曜日には福井の駅前の方にちょっと出かけていきましてですね、うちの温泉組のメンバーのサポートのギターで弾かさせてもらったりとか、でひょっとしたらまたそこで新しい出会いがあったりするかもしれませんし、でその出会いが自分のエネルギーになっていることは間違いありませんし、いろんな方と出会えることであれば本当にもっと頑張っていきたいなというふうに思っています。じゃあ、そろそろですかね、歌に行きたいと思います。今日はもう一曲用意してきました。で、まあ、今日古いお話もさせてもらいましたので、あ、次の曲は古くないよ、比較的自分の中では新しい曲です。 めくりありがとうってつぶやいた。いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出遠く焦っても面影探して蘇る日はまだ、そうそう。一番星に祈る、それが私の癖になり、夕暮れに見上げる空、心いっぱいあなた探す。悲しみにも喜びにも思うあの笑顔、あなたの場所から私が見えたら、きっといつか会えると信じ生きてゆく。会いたくて会いたくて、君への想いなら、そうそう。なだそうそうでした。さあ、そろそろお時間も迫ってまいりました。今日は、ね、とりともない話になっちゃいましたけど、東さんの温泉放浪記ということで、今後も音楽に関していろいろ皆さんとお話ししていきたいと思います。この番組へのですね、ご連絡方法ではございませんが、アクセスはファックス、できたらメモっていただけたらありがたいんですけども、0778-53-2563、またはダッチミンダッチミンをひらがなで検索してください。お便り、ご意見、心からお待ちしております。今日の放送良かったよとかいう言葉をいただけると嬉しいですし、あ、こんな曲また生でやってとかいう、リクエストもお待ちしておりますので、皆さんと今後も、まあ、月1回ですけども長くお付き合いいただけたらなというふうに思います。本当に今日はご清聴いただきましてありがとうございました。また楽しい話題を届けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。